ンジェントルマンセニョールセニョリータボーイズアンドガールズ藤井浩一の明るい表通りで、
こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
8月28日、
はい、
あーもう夏が待ってし
まう、
なんか暑くて嫌だとか熱中症だとかもう暑すぎるとか言ってたけど、でもなんか8月終わるっていうとなんか寂しいもんがありますね。
そうですね、
なんかね、
はい、もう冬がもうすぐそこに来てますよ、
うん、でね、夏バテって言いますよね。
言います。
で、私って夏バテっていうのはね、そんなの自分としてはそんなもんしたことねえなと思ったんですよ、あんまし縁がない、
はい、
なんかもしかしたらひょっとして今年はね、その類な感じのだるさがあって、でももしかしたらこれって軽い熱中症、的な、のがなんかね、もう行く先々行く先々暑いですからね。
なんかため息多かったですよ今日の打ち合わせも。
そうですよね、なんかね、妙に疲れてるの、
奪われてますね、
疲れがね取れないっていうかね、いや本当でもこれまあ乗り切らないといけないですね。今日も30分、
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りします。
まあ、本当にあの異常、
はい、
うん、異常異常と毎年毎年言われてますけども、今年はなんか輪をかけて異常なような気がしないでもない、
はい、やっぱ年々上がってるんですかね。
上がってるしな。そう、最近ちょっと ふと思いました、私、
はい、
あの道歩いてるでしょ、はい、でもうガーンと太陽照りつけてますよね、これね太陽近くなってないかと思ってこれは
熱をより感じると。
そう、気温が上がるとかね、その要するに温暖化とか言ってますけども、これ実は公表してないだけであって太陽の距離が縮まってん
はあ
いう気がしたの。
新しい説が。
もうね、だからその太陽のこの熱の伝わり方って来方がね、こいつ半端でなくすごい強い気がするの。
わかります、わかります。じりじりじりってこう
でしょ、
皮膚に焼き付いてる感じしますもんね。
これだから本当にはそのなんだ、南の島にね、例えば行きました、
はい、
太陽はすごいなっていうのと同じぐらい、例えば盛岡でも感じるわけですよ。これ太陽近いよ多分これ NASA とかねそういうのは、ね、言ってないだけ。
パニックになっちゃいますもんね。
そう、実は近づいてますってね。
親切
そのぐらいの感じがするほどやっぱね暑いなと。
来年オリンピックですよ、
うん、これね今年もだから熱中症で搬送された数とかってすごく増えてますよね、
はいはい、
これ本当熱中症って侮れないというか、昔熱中症なんていう言葉なかったじゃないですか。
なかったです、う
ん、で熱中時代ってなったんですけどね。
熱中時代、熱中するのはいいことだみたいなね
そうそう、
はい、
だから熱中症と熱中時代ってだからもうなんかライブやっててもテンションバーンと上がって、これね、なんかなんでこのテンション上がってんだろうっていうと、これは熱中時代なのか熱中症の影響でちょっと思考がちょっと過度になってるのか、なんかテンションがね、なんかちょっとね自分でもおかしいんじゃないかと思って、そのね、なんか作用されてますね、そういう自然に。暑さ寒さも
彼岸まで、
でまあお盆が過ぎたらもう夏終わり。
いやさ、なんか長期予報だと9月いっぱいまで暑いという高めっていうのも出てましたね、ちょっと前の予報ですけど、
まあ、だからもうお盆が過ぎたらもう夏終わりですよとかね、そういう昔ながらの季節感もなくなっちゃうんじゃないね。
でも暑くなるのも遅かったんですよ。
そうだ、そうなのね。だからそれが
東京も寒い時期ありましたよね。
いやだ、寒すぎたんですよ。
そうですよね。
だからそれもだから変に作用してんだよね。もう全然暑くならないでいきなりドカンって暑くなったでしょ、
はい、
ね、でその前か早い時期に暑かったりとか。
そうです、そうです、
ですよね。
一瞬来ましたよね。
だからこの季節感が徐々にこう推移していくんじゃなくて、いきなりなんかこうドンドーンってこう谷底に突き落とされるみたいな、もうそういうちょっとなんかね、もうやめてほしい、そういう急な、ちゃんとイントロがあって1番2番感想で3番やったらあとエンディングみたいな、そういうね、
はい、
気象転結的なね、もう譜面通りってほしい。
なるほど、
なんかそうね、日本の譜面はそうではありませんっていう、 まあ、そんな、ね、もう夏も終わるということで、
はい、
ちょっと、振り返ると、
はい、
ちくらでサンバ、
あ、ありました、はい、
ね、ちくらでサンバ今年も大晴天、
あ、
もう
暑すぎる、
暑すぎ、でも今年はめちゃくちゃいい天気、やっぱり
でしたよね。
で、日差しもやっぱり強かったんですけど、はい、今年はね、風が爽やかだった。
ああ、いいですね。
だから体感的には非常に、なんていうんですかね、いい感じでしたね。
あ、そうですか。
はい。で、ちょっと暑すぎるんでリハのスタート時間を、はい、遅めました。
あ、
もういつも炎天下でやって、なんでこんな時間にやんなきゃいけないんだって。で、開演時間もちょっと1時間ずれたのかな、後になったのかな。
うん、
あんまり早くてもね、みんな暑くて来ないんですよ。
そうでしょう ね。
だからもうちょっと遅めのスタートにして、でリハも遅めだったんで、
うん、
そういうダメージは少なかったですね。
うん、
で、風が爽やか、
うんうん、
なんか今年は一番爽やかだったのかな。でね、なんと公式発表によると観客総数が今まで一番多かったと、
はい、おめでとうございます、
ね、いうことを、でございましてですね、
ま
あ、本当は毎年毎年楽しいんですけども、今日も、あ、今年もですね、輪をかけて楽しく花火もぶち上がり、
うん、
もう素晴らしい、ちくらでサンバになりましたね。まあ、それでまあ、ね、毎年毎年なんですけど、次の年はどうなんだろうっていうね、
うん、
まあ、来年がまあ新しい展開になるんじゃないかと、
ほう、
山本さんは申しておりましたけどね。
もしや、
うん、どういう展開になるかまた楽しみですが、
ね、
まあ、そんなこんなでですね、まあ、夏がまだまだちょっとね、
ええ、
夏の気分を引きずってということで、
はい、
引きずりつつのこれ追悼ですね。
恒例となりました。
遅ればせながら追悼なんですけども、ジョアン・ジルベルト
嫌な恒例ですけどね、はい、ジョアン・ジルベルト、
これでも恒例っていうか、もうずっとこれパターンですね。
そうですね。
7月の6日に88歳でジュアン・ジルベルト亡くなりましたというね、もう本当元祖ボサノバみたいな人なんですけど、
そうですね、
その中でもですね、この曲がボサノバというものの誕生だと、言われております。ちょっと夏を、ちょっと行く夏を惜しみつつ、ではジュアン・ジルベルトでデサフィナード。
Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural, o que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate coração. Tum, 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 tum.
ジュアン・ジルベルトでデザフィナードでした。ボサノバですけど、まあ、なんか、ボサノバっていう言葉自体がさ、なんかさ、なんだろうね、
はい、
分かりやすいようで分かりにくいような感じなんですけども、
うん、
僕もそんなにボサノバに関しては詳しくないんですけど、
はい、
でちょっとこれ、うちにあったですね、この、オーディオブックというね、
はい、
これは中村東洋先生、
ええ、
故中村東洋先生がもう選曲解説している、うん、もう本当こだわりのボサノバの、まあ、本当に初期の名作を、はい、 もう27曲集めてるのかな、でね、やっぱりその解説がね、やっぱ中村東洋先生の、
はい、
ズバッとね、もう辛辣な、
うん、
バッサリ切り捨てるぐらいのね、はい、これがね結構面白い。ボサノバとは何ぞやみたいなね、
うん、
ボサノバってすごくなんかやっぱ曖昧で、なんかあの割とちゃんと捉えられてないって書いたんですよね。で、誤解や妄説に取り巻かれてきた音楽他にないかもしれないと言ってるんですで、米国のミュージシャンや評論家は初めてこの音楽に出会った時からずっとボサノバはすなわちジャズサンバであると簡単に片付けてきたと、
うんうんうん、
まあ、簡単に言っちゃってるんですね、
うん、
これも超大国アメリカの意向を傘に来た存在気まわりない捉え方だっていう、もうバッサリ言ってますね、
うんうん、
でもっとすごいのにってこんな例を出してる。まあバカなこと言わないでよと歌手のディオンヌ・ワーウィックはリオでロナルド・ボスコレに言った。1966年のことだ。ボサノバを発明したのはバート・バカラックだってことは誰でも知ってるじゃないのってと言ったそうですね。もうディオンヌ・ボーが言ったと書いてありますよね。で、まあボサノバのそのさっき言ったジョアン・ジルベルトのデザフィナードが、うん、あのボサノバというものを世に知らしめたこの一曲だっていうふうに、ね、書いてありますけどね、
うん、
まあ、そんなことはですね、もうこだわりの選曲でね、
うん、
もう初期の名作がドバダバダバーと書いてあってね、あとそうそうそう、あのイパネマの娘に関しては、
はい、
まあ、これボサノバの最大有名曲、ボサノバのイパネマの娘ね、
はい、
これやっぱそのこれはまあオリジナルはいろいろあるんですけども、
うん、
これがねそのまま説でもねあのすごい書いてあるのが、この曲を世界で有名にしたのはスタン・ゲッツ、
うん、
スタン・ゲッツというボサノバを全く理解していない米人テナーサックス奏者にジュアン・ジルベルトの当時の女房アストラルドが、
うん、
アストルードがゲストで入った、
はい、
米国のバーブワンだったというね、
うんうん、
まあ、そういうこの全く理解していない米人テネハソックス奏者スタン・ゲッツとまで言ってしまうというね、
すごいですね、言い切ってますね、
うん、ズバッともう切り捨ててるんですね、うん、まあ、もうやっぱ中野豊先生は本当にもう音楽的なこだわりはとんでもないんだけどもうでもこのやっぱ豊さんいなかったらね、僕もブルースを聴き始めた頃に、
うん、
何の手本もない時にやっぱり豊さんのラジオで、
うん、
もう名曲の数々を勉強してそこから音源を探して、聴いたっていうのがあるんでね、
うん、
まあ、やっぱこのここまではっきり言っていただくと、
まあ、でもいい時代ですね。これ今ツイッターでやったら炎上しますよね多分ね。
あ、そう、何言ってんだよっていう、もう
持論のぶつけ合いがこう展開されると思いますけどね、
まあ、でもここまでやっぱ中村豊さんっていうのは持論がね、まあ、確固たるやっぱりこの人は音源の要するに膨大なものを持ってたりとか、
ね、
あの知識とかもすごかったわけだから、うんうん、もう多分何を言われても論破しちゃうんだよなんかっていうね、そんな気もするけど、
はい、
まあ、そんなボサノバというね、まあ、でも時代的にはほらボサノバってすごい短い時代の音楽じゃないですか。
そうです ね,
ね、だからなんかまあすごく簡単に、うん、扱われた部分もあったんじゃないかっていう、うん、それに対するね、はい、東洋先生はバッサリ切り捨てますね、
うん、
ということで、まあ、過ぎていく夏を忍んで、
はい、
ジュアン・ジュルベルト追悼でございました。さあ、キトテツでございます。
涼しくなりました、ちょっと。はい。
ね、キトテツ、
はい、
プレゼンツで、まあ、チクラのサンバ、
はい、
盛大に盛り上がりましたが、今日は、当の、肝心な、山本先生が、欠席。
欠席。
もう、山本さんね、多忙すぎる。
うんうんうん、
ね、そんで来て、チクラのサンバの前は、なんと沖縄出張に1週間ぐらい行ってたんですよ。
なんという、
沖縄ですかみたいな、沖縄の要するにああいう気候風土の中で、はい、キトテツがどう、対応できるかっていう試験をねずっとしてるみたいで、それに行ってたらしいんですよ、
うん、
でそれと同じようなことを真逆に北海道でやるらしいよね、はい、もうすごい極寒の地で、
うん
うん、そういうことで沖縄に行っててギリギリでなんかチクラに間に合わせて帰ってきて、
うん、
そこからチクラ終わった後またなんかこう忙しすぎてなんかまたどっか行っちゃったんじゃないですかね、うん、で今回も私は一人で来てます、
はい、
ね、
ありがとうございます
ことでございますね、キトテツでございます。
でも結局あれなんですね、やっぱり沖縄も 北海道も沖縄だと温暖だからなんかいい環境って気もしますけれども、
うん、
住宅パネルにとってはやっぱり
過酷なんじゃないですか。
過酷な環境と言えるんですかね。
やっぱり、あ、でもさ、気温で考えたら、うん、今一番平年通り変わらないのは多分沖縄だと思うんですよね。
なるほどね。
気温とか湿度とかそういうの、
うん、台風、まあ、元気な台風がやってきますけどね。
台風が来ちゃうけど、なんか
それもまあ昔からの、
うん、で昔から変わらないのが沖縄だと思うんですよね。
そういうことになりますかね。気温見ててもね、うん、
だって多分一番北海道より低かったりするじゃないですか、下手したら気温が。
ああ、そうですか。そうです。いや、今のなこの夏、
ね、この夏でね、もう最近おかしいからさ、
うん、
まあね、その やっぱりその気候風土で、まあ、どう影響するのかっていうのは ね大事な試験でございますね。
うん、
じゃあそんな木戸鉄の歌、今日本人言いませんけども、藤井浩一が歌います、木戸鉄の歌。
はじめましてよろしく、君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で守る素敵な夢、どんな時にも作ろう未来を、みんなみんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄、優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。山のふもと森と丘、流れる川渡る風、青い空輝く街、君と僕で建てる家。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で守る素敵な夢、どんな時にも作ろう未来を、みんなみんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄、優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。木と鉄、木と鉄、優しい木と強い鉄。木と鉄、木と鉄、はじめましてよろしく。
藤井浩一で木戸鉄の歌でした。ね、まあ、あの張本人がいないとね、なんかその最近の動向とか分かんないんですけども、
はい、
うん、まあ、とにかく多忙ということは、まあ、前に向いて進んでいるということなんで、ね、まあ、山本さんと、ね、一緒に来るとき、私車で山ちゃんと来たりとかして、
はい、
まあ、一人のとき、まあ、大体新幹線なんですけどね、
はい、
もう車は車で楽しいんですけどね、
うん、
時間かかりますね。
そうですね。
その新幹線との時間の差がすごいことになってますよね。で、そうさ、新幹線でね、今回たまたまあれですよ、久しぶりに新幹線できて、いつも楽しみなのは北口出たとこ の、うん、山直。
はい。
やっぱ夏はあれですね、野菜。
野菜。
夏野菜とあと果物。
果物出てましたね。
出てますね。果物ね、結構買って帰りたくなりますね。
大丈夫スイカとかですか。
スイカは重いねさすがにね。あと梨とかね。
梨、
うん、あときゅうりとかさ、
うんうん、
安いですよ。
安いですよね。
100円とかのそのもう一袋
今取るのが大変ですから。朝晩収穫してますから農家の皆さんは。
どんどん取んないとね、
はい、
どんどん出てしまいますから、
ね、どんどん今
ね、
ぜひ、
はい、ということで。お盆といえば盆踊り。
そうなんですね。
盛岡って盆踊りどうなんですか。
あんまりないですね盛岡は。
ないですか。
あんまりないですね。だいたい三叉踊りになっちゃいますからね。
ああそこそこさ。三叉っていうのは夏の要するに祇園祭り的なことなんですかね。あれは夏のお祭り。
そうですね。もう踊るお祭りですからね盛岡のその三叉踊りは、
うん、まあ盆踊りはまあ関東でもね、
はい、
やっぱあるわけで矢倉組んでやるわけですけど、
はい、
大体でもかかる音楽が、うんうん、例えば炭鉱牛だったり、あと子供向けにおばきゅう音頭、キュッキュキュのキュとかね、まあそんななんかまあ大したことないっていうか、
はい、
北海名物とかね、
はいはいはい、
北海ブームだとか、まあなんかいわゆるその当たり障りのないまあポピュラーなものが流れて、
はい、
それでまあそれもね音源流れて。で踊るわけですね、ワンになって、はい、でせいぜい太鼓ドンドンスッカドンカラカッカってやるんですけども、
はい、
実は今日かける河内音頭、
河内音頭、
ね大阪です、うん、大阪は南部の河内です、
はい、
河内音頭というね、これは僕が出会ったのがもう30年ぐらい前なのかな、
うん、
これはねもう結構ショックでした。
ほう
で要するに盆踊りで踊る歌われるんだけどもこれ生なんですよ、うん、
生
で音頭取りが音頭を歌うわけですね。でなんとそこに、まあ、和太鼓が入ります、
はい、
で三味線が入る、
はい、
そしてなんとエレキギターが入る。
お
この、ね、スタイルにもの直面した時に、
はい、
何なんだこれはと思ったの。それこれこそ進化系 のなんつうのか日本の土着 この民衆の大衆芸能、
はい、
これ非常にショック受けましたね。
うーん
でその時もやっぱこの音源的にもね三つ目屋朝丸さんっていう人の音源がぐわーっと出たんですけども、
はい、
その三つ目会っていうその会が朝丸さんはもう亡くなってたんだけど、
うん
東京に殴り込みライブとかライブに来たりとかして、そのイベントで私司会とかしたりとかね、でライブ版が出たんですけども、その時のライナーノーツに私の文章が使われたりとかです
ね、
そのぐらいもうすごく思い入れがその河内音頭にあったんですけど、ちょっと今日も盆踊りってことです、ね
はい、
これで未だにそうですかね未だに大阪ではこれで皆さん踊っているという、
うんうんうん
ちょっとそれをですね、まあ、録音はまず古いですけども、ちょっとこれ聞いてみましょうかね。では三つ根朝丸で悪名朝吉殴り込み。
と一時に咲かすのか、このままつぼみで散らすのか、皆様方の胸一つ至らぬ心の数々は、そこはそじゃないこここと愛と情けの手を伸べて、行く末長くのご引き立てよろしくお願いいたします。命をかけて人のためなら、夫へは引けぬよ。たとえ燃えたつ火の中も、または渦巻く見えずの底、
さあ、まあ聞いていただいてますけど、
はい、
これを本当に櫓の上で生でこれ演奏して、これをね、で周りを皆さんが踊り回るんだけど、これがね、あの結構若者がね跳ねたりとかして踊る、あのマンボっていう踊りがあったりとか、
はい、
あのちょっとご婦人方がちょっとこう手踊りで踊る、
はいはいはい、
踊り回ったりとかね、あのそれはそれはだから本当にね、まさに現在進行形でちゃんと進化してるんですね。だからまあ本当に東京とかで盆踊りって形ばかりの、ね、
はいはい、
合いもんなんだけど、違うんですよ本当に。現場行くともっとすごいんだけど、なんでっていうね。で盆踊りっていうのは本当にいっぱいいて、まあ、何流何流ってね。であのミッチってね、ミッチ安田ってあの、はいはい、トランペット吹き、あの元々のブラックボトムブラスバンドの創立からのメンバーなんで、
はい、
彼も実は音頭取りなんで、音頭取りなんですよ。でその彼のバンドにいる、永田光康っていうドラマがいるんだけど、
はい、
その彼がなんとこの今太鼓叩いてるこの人の息子だというんです
。すごい。
そんなこんなで、ちょっと時間なくなっちゃいましたけどね、またゆっくり聞きたいと思います。藤井浩一でした。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りしました。
それではまた来週、アディオスアミーゴース、バイバーイ。
山の嵐が子守歌、潮の荒いはそのためか、大きくなったら南朝の中心、楠木正成。